では今回、2020年第36、37合併号においてミタマセキュリティが全47話で最終回となりました。
はい、
いやということで47話、こちら最後のこの煽り文みたいなところでも、約1年間のご愛読に大感謝と書いてありますが、本当に約1年でしたね。
そうだね、本当に一周で迎えてほしかったんだけどね。
ミタマセキュリティが去年の第40号から連載開始ということだったので、本当にあと8、9、10、あと3週だったんですね。
そうだね、惜しかったよね。もうワンクール生き残りたかったんだけどね。
いや本当に、もしくは今回打ち切り作品がどのぐらいあるのかわかりませんが、その打ち切りの順番がちょっと変動していたら、もしかしたら一周年いってたかもしれないんですけどね。
そうだね、まあ刊末コメントでもね、奇跡的に来週から私の新連載始まらないですかねって言ってるしね。
まあすごい前向きなコメントで良かったですよ。そこは好印象でしたよ。
そうだね。
いやというそんな、鳩宗つるん先生によるミタマセキュリティ、1周年を迎えずに終わってしまったので、僕とミスさんで何らかの、打ち切り追悼番組を撮っていきたいなということで、今回の企画としましては、まあいつもやっているようなたった2人の人気投票ミタマセキュリティ編を開催したいと思います。
はい
はい、ということでこちらルールとしましては、僕とミスさんが、まあミタマセキュリティの好きなキャラクター1位から10位まで投票していって、でそれぞれ1位から、10ポイント9ポイントで、最後の10位が1ポイントという形でポイントを割り振っていって、僕とミスさんのその投票点数の合計が低い方から順に見ていって、ミタマセキュリティを振り返っていこうという企画になっています。
はい、
では、早速下の方から見ていきますと、今回、票の入ったキャラクター数が12人キャラクターに入りました。
おお、結構そのキャラクターが多い漫画ではあったので、もっとばらけるかと思ったんですけどね。
そうですね、かなりかぶって、だからお互いにばらけた票っていうのは、相手が入れてないキャラクターっていうのは2人ずつ入れてる感じですね。
お互いに、
ずれたのは2人ずつという形で、その他の8人に関してはもう票が被ってるということが分かりました。では、12位から見ていきますと、今回12位がいないですね、同率11位が2人となっています。まず1人目が僕の2票のみによる合計2票、江戸市小島くん。
はいはいはいはいはい、
はい、もう1人がミスさんの1票と僕の1票による合計2票、帽子桁違いサイズオーバー牧野。
起きましたね。
ということで、もう二人して帽子桁違いサイズオーバー牧野に票を入れてますね。
いやー、だって語呂いいじゃないですか。
いや、僕は語呂がいいだけだったら投票はしなかったと思うんですが、僕はちゃんとミタマセキュリティ、なんとコミックスを買ってるんですよ。電子書籍ですが、コミックスを買っていたら、コミックス最新刊のおまけページにて本気を出した帽子桁違いサイズオーバー牧野という一枚があったんですよ。
はいはいはい、そうなんですね。
そうですね、あの本編中で、まあ、牧野の帽子が吹き飛ばされてしまって、もう誰だかよくわからなくなってしまっている、そういう展開の間、あのお話とお話の間の余白ページに書かれているおまけページで、本気を出した帽子桁違いサイズオーバー牧野、その帽子はもう足元まで届いてましたからね。
本当桁違いやん。
本当にあの一枚は衝撃でした。ある意味その最新刊において一番印象的なページはそこだったかもしれません。
まあ俺は本当に語呂の良さと、その後突っ込んでる時に帽子がなかったから誰かわからないっていうところが面白かったんで入れたんですけどね。
はい。まあそうなんですよね。その話題をちょっと感想を述べる時にも、その誰だかわからないっていう話をしたんで印象が強かったので、まあ覚えてはいたんですが、いや本当あの本気を出した帽子桁違いサイズオーバー牧野は本編中でも活躍してほしかったですね。
そうだね。
でもう一人が僕の2票のみによる2票の江戸市小島くんとなっていました。
そうだね、どちらかというと後ろのおじいちゃんの方が印象に残ってるけどね。悪霊っていう、
まあ、じっちゃんは印象には残ってましたが、やっぱ主体として動いていたのは小島くんでしたからね。
外れなので、恋人に絡んでくることができなかったからね、でも。
まあ、そうですね。ただ僕は、三玉さんと外れなの仲の良さを遠くから見て、一体何なんだ、あの男は、って言って、こう、歯ぎしりするという、あのポジション。なんか、小締めくん自体は大して好きじゃないんですが、小締めくんの登場する話が好きなんですよね、僕は。
ああ、なるほどね。まあ確かにね、俺も小爪くんの好感度あんまないんだよね。
まあまあ、それはしょうがないと思います。もう、すごい独善的な男ですからね。一人よがりの。
そうだね。
なので、まあ、小爪くんの好印象がないというのはわかるんですが、ただ、僕は結構小爪くんの登場するお話の、その、ハゼレナと三玉さんが肌から見ると仲が良すぎるという、その視点を持ち込んでくれるところと、あと、いつもはなんちょう、プロレス技で、ファイルドライバーでしたっけ？何でしたっけ？スープラトンとかやってましたが、ね、いつもプロレス技で決めるというあの様式日流れ作業あの感じのフォーマットというのも好きだったんで、僕は登場するお話が好きだからという理由で小島君に2票入れています。
はいはい、はい、それはわかります。俺も好きですから、
はい、という感じの真顔の流れ作業からのファイルドライバーみたいなあの辺の感じは大変好きでした。では続きましてが第10位が、みそさんの3票のみによる合計3票、ジャンカさんとなっています。
ジャンカさん入らなかったんですか？
まあ、ジャンカさんも全然嫌いじゃなかったですけどね。
うん。
ただ全然嫌いじゃないキャラは10人以上たくさんいたんですが、まあ、上から順番に入れていったら漏れちゃいましたね、僕の中では。
はいはいはい。まあ、ジャンカさんはね、初登場時とか、本当に印象の悪いキャラだったけど、やっぱり、ハズレナのね、射程ポジションに収まってからは、かなりいいキャラになったと思うんですよね。
まあ、その後に、この三玉さんの弟子入り、三玉さんにも弟子入りして、ダブル師匠という形で使える形になった、以降は、もう、準レギュラー感出してきましたしね。
そうだね。
あと、まあ、人の良さも出してきたんで、まあ、印象は良かったですよ、もちろん。
そうだね。俺はまあ、シャケジロウとのコンビも好きだったし。
はいはい。
で、コンビにした場合は俺はやっぱ、ジャンカさんの方にが、その、あのコンビの主体はジャンカさんだと思ってるんで、ジャンカさんの方にやっぱ票が入った感じなんですよね。
まあ確かに、そうですね。ジャンカさんとシャケジロウのやりとりに関しては、まあ、コミックスのおまけとかでこれも多少補完されたりもしていましたが、その、シャケジロウがとにかくジャンカさんに冷たいっていう。あの感じが、なんか家で、愛想の良くない、外弁慶な感じの、思春期の子供みたいな感じがして、あれも微笑ましかったですからね。
わあね。
外では、こう、三玉さんにヘコヘコしたりとか、その裏で、こう、サーモン帝国を作るんだって言って、こう、いろいろと、北斗園出たりとか、したりする、鮭次郎さんがジャンカさんに対してだけはすごくツーンと冷たい。アイスも良くない。ヘコヘコしないという、あの感じ。まあ、外弁慶と言いましたが、逆かもしれませんね。内弁慶なのかもしれませんね、これは。
まあ、
という感じの、その、ジャンカさんとの、ある意味の身内感、家族感、なんか、思春期特有の反目みたいな感じが、まあ、微笑ましくはありましたよ。
あとは、まあ、ジャンカさん、やっぱり、ハズレナを伝説の月門マスターみたいなことを言ってるのが、俺結構すごい好きだったんで、ね。
そういえば、千年に一人ぐらいなんでしたっけ、月門マスター。
そうだね。だから、あれの発展系見たかったなと思ってんだよね。
確かに。なんか、ポーキさんが出てきた後に月門マスターの話、再燃しても良さそうな感じだったんですけどね。
そうなんだよね。その時には、だから、ジャンカーさんがいいリアクション取ってくるってのを期待したんだけどね。それはなかったってのは残念でしたね。
まあ、あれはちょっと使い捨て設定になっちゃいましたね。という感じで、ジャンカーさん。まあまあ、好印象ではありました。では続きましてが、9位がおらず、8位が同率で、同率8位が2人となっております。1人が僕の4票による合計4票、ハゼルミさん。ハゼルナのお母さんですね。はいはいはい、で、もう1人がミスさんの4票による合計4票、オパチュニティ。
おー、お互いばらけましたね。
そうですね。ちょっと別の方向性のキャラクターが入りましたね、ここで。
いやー、俺はやっぱオパチュニティさ、すごい面白かったんだよね。
まあ、オパチュニティ、確かに、初登場時の印象は強かったのと、あとその後結構再登場するというか。
そうそうそう、あの、映画館でさ、はい、画面見えないところとかすげえ笑ったし。
そうですね。再登場でより印象が強化されましたし、何か愛嬌というか愛着も湧いてきた感じなんで、オパチュニティって言われて、もう一瞬で、ああ、あいつねってわかるぐらいには印象に残ってますよ。
そうだよ。そしてね、だって、セキュリティに乗り込むところだってさ、大活躍したしね、3人くらい倒したでしょ
っていう。そうですね、大暴れしてた気がしますよ。
いや、だから本当読者応募の中では、やっぱオパチュニティ、すごい好きなんだよね。
確かにそうですね、オパチュニティ。ま、読者応募の例に関して、1話限りの使い捨てかなと思いきや、すぐに再登場する。その後もちょいちょい出てくる。全然いるっていうのを印象付けるのはオパチュニティか、生類憐れみの例のどっちかでしたからね。
そうだね。
やっぱエジリーから強かったですからね、この二人は。
強かったね。あとは、ちょっと俺個人的にはレタス好きなんだけどね。
あー、レタスは、でも結構再登場の時は引きの絵が多かったんで、レタスはあんまり目立たなかったかもしれませんね。
そうだね。
レタス懐かしいですね。確かにいましたね。という感じでオパチュニティは確かに印象的なキャラクターでした。僕はハゼルミさんに関しては、こう、三玉さんのお母さん力のライバルキャラとして、お母さんライバルとして僕は結構、良かったんですよね。
いや、そうだね、その、美人っていうのもすごい良かったと思うけど、やっぱりなんだろう。俺は、その、教育ママすぎるのがちょっと、マイナスだったかなっていう感じはあるんですけどね。
はいはい。まあ、確かに、そうなんですよね。ハゼルミさんもだから、ハゼルミさん自身の好感度、もう多少ありますけど、それよりもやっぱりハゼルミさんが登場することによって、三玉さんがどんどんお母さん化していくという、その流れが好きだったんですよね。
はいはい、それはわかります。
という感じなので、もう三玉さんと張り合うお母さん、お母さんとしてのライバルとして、ハゼルミさんと三玉さんが並んでるのが好印象だったんで、まあ、僕の中で4票入れることになりました。
そうだね。あとは本当にね、お父さんの絡み見たかったよね。
確かに。お父さんの謎は結局解決しませんでしたね。
しなかったからね。それあったらもうちょっとね、ハゼルミさん跳ねた気もするんだけどね。
はいはいはい。いやー、まあ、一応ジャンプラスで特別番外編がもう一回やるらしいですから、今月、うんうん。そこで保管される設定もあるかもしれませんし、あとまあコミックスでの追記とかも僕は期待はしてますよ。
そうだね。ハゼレナの親父話。はやってほしいね、本当に。
そうですね、本当月門マスターとか、ポポキさんとか、なんかいろいろ絡ませることもできそうな設定なんですけどね。
うん。
うん、という感じなんで、まあ、ハゼルミさん、今後お話が進んでいったら、どんどん主要なキャラクター、重要なキャラクターになった可能性もある、回想シーンとかでさらに掘り下げられる可能性もあったキャラクターでしたが、まあ、とりあえずは、第8位となりました。
はい。
では、続きましてが、第7位が、ミスさんの2票と僕の3票による合計5票で、ストライプ師匠。
はいはいはい。いやもう、バスケットマンですから。
まあ、バスケットマンですし、やっぱ三玉さんの保護者的なキャラクターとして僕は、すごく好印象でしたよ。
そうだね、その三玉さん、ね、ハズレなみたくいっぱい霊ついた三玉さんを救ったキャラクターでもありますしね。
はいはい。
あとは本当にところどころ解説役とか導き役として活躍したからね、ストライプ師匠は。
そうですね。あと黒歴史を持ち込んだりしましたからね。
そうだね。
ジョーの黒歴史という形でいろいろと明かしたりする全部知っている感。で、それを、その、大人ならではの無神経さで掘り返す感じとか、あの感じの距離感っていうのはすごく良かったですよ。
良かったね。あとは本当にストライプ師匠は眼球模様四天王っていう肩書きがすごい好きなんだよ
ね。そうですね。まさか眼球に模様がついてるとは思わなかったですからね。
本当だよ。本当セキュリティの、階級制度好きなんだよね。
いや、でも眼球模様してんの以外は別に、普通にナンバーズですからね。
まあね、ボディとかね、出してるけど。
まあ、シングル、一桁台はボディですね、確かに。結局、三玉さんがボディにいた話っていうのも、なんでそこを抜けたのかもよくわかんないままでしたね。
そうだね。そこも掘り下げられなかったね。
そうですね。
なんかこう考えるとさ、見たまつできるって言って結構伏線仕込んでたんだなって思うね。
伏線というかまあ、思いつきなのかもしれませんけどね。
はいはいはい。
回収する気はもともとあったのかどうか疑わしいところがありますが、でもまあ気になるところ、こうしていろいろ語っていると気になるところがたくさん出てきますね。
そうだね。
ああ、見たまさん、ジョーっていう名前だからてっきり顎かと思ってたらチェストだったらしいんですよね。
適当に決めてんのかな、やっぱり。
いや、何かしら、でも、適当に決めてたとしても、解説するときが来たら、それなりにひねりを聞かせた、いいオチをつけてくれたと思うんですけどね。
そうだね。
いやー、のは、見れなくて残念でしたが、まあ、とりあえず、ストライプさんは、大変いいポジションで居続けてくれました。で、続きましてが、第6位が、ミさんの5票と僕の5票による合計10票で、ソーヤさん。
はいはいはいはいはい。
はい、ソーヤさん第6位となりました。
そうだね。ソーヤさん誕生日会面白かったね。
まあ、そうですね。ソーヤさん視点で進んでいきましたが、まあ、はずれの霊感いじりっていうのが、もう完全に使いこなした瞬間でしたね。
そうだね。ソーヤさんはさ、最初、三玉さんのライバル的なところで出てきたときは、それほど跳ねてなかったんだけどさ。
はい。
なんか、ハズレだと、なんか三玉さんを取り合うみたいな。なんか
はいはいはい。
ハズレだのライバルになってからのソーヤさんは本当に面白かったからね。
まあそうですね。で、ハズレだのライバルっていうポジションももちろん良かったですし、それと同時に三玉さんの親友キャラ、もうとにかく仲がいいっていう、親友キャラっていうポジションも僕は嫌いじゃなかったですよ。
はいはいはい。そうだね。
仲が良すぎて笑っちゃうっていう感じのギャグが成立したと思いますよ。
はいはい、わかりますね。いやー、だから本当にソーヤさんも、ね、出てくるたびにこう好感度が上がってって面白くなってくるキャラだったからね。
はいはいはい。霊感いじり、まあさすがにちょっと、かわいそうではありましたけどね。
うん。
一体何が起きてんだみたいなのからあんまり発展しなかったですからね、あのキャラクターも。
うん。
いや、あの辺もう続いていったら、この霊感いじり、霊感のないことに関してももうちょっとこう、発展させられたんじゃないかという点でちょっと残念ですよ。
そうだね。あとはでも、ソーヤさんは野球上手いから。
ああ、確かに。それで、ボディの女性とちょっと何かフラグが立ちかけてましたからね。
そうだね。その辺も惜しかったよね。
いやー、ソーヤさん、この、三玉さんに続婚すぎるソーヤさんの、恋愛展開っていうのもなんか面白そうでしたけどね。
うん。
いやー、といった感じで、まあ、いろいろと好印象を残してくれました、ソーヤさんでした。で、続きましてが第5位。第5位が、ミさんの6票と僕の6票による合計12票で、ゆうこ。
はいはいはいはいはい。いやー、まあ本当にね、ゆうこは、丹田に力を込めてね。美人になりますからね。ま
あ、そうですね、セカンドヒロインでしたからね、この作品における。
そうだね。いや、本当になんだろう、ね、リボンついてるだけでも、やっぱ、ゆうこ可愛いってところもありましたし、本当にヒロイン感あったからね。
そうですね。ちゃんと輪郭がはっきりすることによって、まあ、この作品において、本当に、外れない以外、女性キャラほぼいなかったですからね。
うん、いなかったね。
脇役レベルの、サイドキャラレベルでしか女性キャラいなかった、この作品において、貴重な、花でしたよ。
いやー、だから、ね、でも、ハズレナとの友情もね、ちゃんとあったからね、そこもすごい良かったしね。
はいはい、ちゃんと、三玉さんがいなくなって寂しがっている、それを隠しているハズレナの本心を引き出すっていうところで、すごくドラマチックな絡みもしましたしね。
うん。
うん、という感じなので、まあ、その三玉さんに惚れている幽霊という形で、コメディリリーフもできましたし、ハズレナの親友キャラという形で、ちゃんと存在感を示していたので、まあ、納得の5位となりました。
そうだね。ハズレナ、人間にも親友いたはずなんだけど、実は俺名前すら思い出せないんだけどって。
親友いましたっけ？
なんか2話くらい時にいませんでしたっけ、このハズレナと一緒に喋ってるやつ。
一緒にお弁当食べてた子はいましたけど、あれって親友だったんでしたっけ？
どうなんだろうね。一緒にお弁当食べては親友くらいじゃないのっていう。
まあ、友達ではあったみたいですけどね。
まあでも確かにでも、漫画読んでるとやっぱ優子の方が親友感強いからね。
まあ間違いなくそうですね。ハズレナ自身、この最後の方で語っていますが、幽霊がいることによって、他の人とのこの距離感みたいなものもちょっと離れていったというか、あまり近づかないようにしていたようなことを言ってましたからね。
そうですね。
だからまあ一緒に食事をする友達がいるとはいえ、やっぱり幽霊がいる、その相手には見えない幽霊が自分の周りにたくさんいるということによって心を許せる存在にはなっていなかったんじゃないかと思いますよ。
はいはいはい。いや、こう考えると三玉セキュリティ重い話でもあるんですね。
いや、まあその要素は絶対あったと思いますけどね。
うん。
まあハズレナはその状況に完全に慣れてたっていうのがあるんですけどね。
そうだね。そこが大物かってやったけど、
ね、全く気にせず、ノーノーと生きてたっていうところが、まあ、全く悲壮感を感じさせないんですけどね。
そうだね。
という形で、優子第5位でした。では続きましてが、第4位。だんだん上位になってきました。第4位が、ミスさんの7票と僕の7票による、さっきから票数が一緒なんですが、ミスさんの7票と僕の7票による合計14票で、解説おじさんとなっています。
いやー、まあ、第1話からいるからね。
しかもまあ、第1話から重要な役割をこなし続けてくれましたからね。
そうだね。ただの一幽霊からもう解説おじさんっていう名称がついて、ずっとその後いたからね。
そうですね。最初第1話の時には、この解説おじさんが喋り出したことによって、ちょっとギョッとしましたからね。
そうそう、幽霊喋れんだみたいなね。
幽霊ってもっとなんか意識がない感じの、存在なのかと思ったら、みんなかなりちゃんと自我があるってことがはっきりしましたからね、あれで。
そうだね。
いや、それに100人弱付きまとわれてるのは嫌だなと思いましたよ。
いやでも本当か、ね、でもちゃんと解説おじさんはね、話したら一回一番後ろに付き直したりとかね、はい、そういうマナーもわきまえてましたからね。
まあそうですね、それに交通整理をしたりですとか、その、ちゃんと礼儀をわきまえてましたからね。
そうだね。時折なんか本当にその漫画自体の解説としてやーっていうみたいな感じで出てきたりもしたしね。
あ、そうですね。確かに。漫画の解説役にもなったりして今したので、まあ、すごいキャラでしたよ。
そうだよね。他の幽霊とデザイン一緒なんだけど、なんかすごい存在感立ったからね。
そうですね。確かにデザイン一緒なんですもんね。うん、そう考えるとすごいキャラ立ちですよ。
だね。
という形で、まあ、解説の内容もすごく、お役立ち情報とかありましたし、みんなに対する優しい視線ですとか、まあ、年上だからこその見守る視点なども感じられたので、納得の第4位となりました。では続きまして第3位、トップ3に入ります。第3位が、ミスさんの発表と僕の発表による合計16票で、ゾビロとなっています。
いや、まあ、ここ上位はでもやっぱり、同じ、感じになるよねって。
なんと、あの、宗谷優子、解説おじさん、ゾビロまで、僕とミスさんの票数が全く一緒という、3、4、5、6位が全く一緒でしたね。
そうだね。いやー、でもまあ、ゾビロは本当にでも、三玉セキュリティががっつり跳ねたところにいたかいキャラだよねっていう。
まあ、まあ、ですかね。まあ、確かに、そこに至るまで、ゾジロが登場する前にどんな話をしてたかよく覚えてないですね。
ああ、僕はまあ、成功霊チャーハンとかは好きでしたけども。
ああ、ありましたね、成功霊チャーハン。
うん。うん、あれからやっぱ、見たませきりて面白いなっていう感じになってたし、でも、ゾビロでもう一段階俺は跳ねた気がするんだよね。
まあ、確かに、ちゃんとほら、それまでに出てくる幽霊って、ストレートにギャグキャラでしたからね。
そうだね。
それがゾビロに関しては、明らかに、ホラーキャラでしたからね。
そうそうそう、呪術廻戦にいてもおかしくないみたいなね。
その点で確かに、ミダマセキュリティの幅が一気に広がる回だったかもしれません。
そうだね。その後本当にお役立ちキャラとして、獅子奮迅の活躍だったからね。
まあ、そうですね。空も飛べますしね。
そうそうそう、野球だって上手いしっていうね。
そうですね、ゾビロングですしね。
うん。
ゾビロングという、なんか一回限りのようなネタ、ギャグ設定みたいな展開を、その後普通に使いますからね、この作品は。
そうだね。
ゾビロングもそうですし、成功レイハマンもそうですし、っていう点でゾビロはその恩恵というか、その影響を最大限受けたキャラクターだったかもしれません。
そうだね。もうあとは本当にね、本当ハズレダたちのボディーガードとしてもね、大活躍でしたからね。
はいはい、もう頼もしかったですし、その、それこそジャンカさんが出てきた時ですとか、セキュリティの本部に乗り込んだ時ですとか、もう周りの人が、もう、そんなの無理無理、そんなの、あれだよって侮ってるのを圧倒的力で上回っていくゾビロっていう展開がもう定番でしたからね。
そうだね、気持ちよかったからね。
そうですね。だからもうこちらとしてもゾビロなら何とかしてくれると思いましたからね。
うん。
っていう点で本当に頼もしいキャラでしたし、三玉さんとの親友キャラという、ある種、宗谷さん以上の親友だった気がしますからね。
そうですね。ハズレダを守ると言ったねって意味では本当親友キャラだったよね。
いやいやいや、ゾビロと三玉さんは本当に二人でよくなんか、キャッチボールとか、まあ、なんでしょう。二人でよく一緒に遊んでましたからね。
あったね。
で、 で、かくれんぼの時とかも、三玉さんが、いや、あいつは結構、ガサツなとこがあるから、こういうとこに隠れたら見つからないんだよ、みたいな感じで、ゾビロのことをすごい分かってる親友感を出して、外れないに突っ込まれてましたからね。
うわったね。
っていう点で、もう本当に三玉さん、ターボーピーちゃんと、こう、遊んでる、ターボーピーちゃんに、からかわれるような、そういった展開をやりつつ、ゾビロとはいつも対等な関係を感じさせたので、そこの関係性も僕の中ではかなり、こう、この第3位に影響してますよ。
はいはいはい。そうですね。
という感じのゾビロで、続きましてが、ラスト2人。ラスト2人はどっちが上かという話ですが、ではこちら。第2位が、みそさんの9票と、僕の10票による19票で、ハズレナと、ミスさんの10票と僕の9票による19票で、三玉さんが、同率1位でした。
いやー、同率1位ですか。
そうですね。僕は、ハズレナを上にしました。
僕は、三玉さんでしたね。
まあ、三玉さん主人公ではありましたが、僕の中でやっぱり、この三玉セキュリティという作品の中で、一番印象に残って、そして、一番好きだったのは、三玉さんかっこいいよりも、ハズレナ可愛いでしたね。
はいはいはいはいはい。まあね、ハズレナも、この番組がやっぱ面白くなってきたところって、その、ハズレナが最初はツッコミ役だったけど、途中から完全にハズレナがボケにもあるんだよね。
そうですね。あれは大きな流れとして、その、必要なことでしたね。
そうだね。確かにそこになってからのハズレナはね、本当に面白かったからね。いやまあ、ハズレナを上にするカルチャーの納得だけれども、俺はやっぱ三玉さんを上にした理由としては、やっぱ成功レイハマンが面白すぎたっていうね。
成功レイハマンは何かになろうとしてたんですけどね、先週。
そうなんだよね。卵っぽくなったからね。
そうですね。今週あの結果がテカテカなんですかね。
そうなんだろうね。いやだから本当にさ、俺成功レイハマン好きでさ。
まあまあそれはわかります。それはすごくよくわかりますよ。
やっぱあれ見ちゃうと、いやーやっぱ三玉さん1位かなって感じになったんだよね。
はいはいはい。いやー、まあ確かに成功レイハマンが大きな、こう、上乗せになってるのがわかりますが、僕の中でハズレナは、その、コメディリリーフとして、無邪気に遊ぶとか、すごくよく寝るとか、そういう可愛さと同時に、振られると乗ってしまうという、
うん、
あの、ノリの良さ。
はいはいはい。
ノリの良さと、その後、すごい不機嫌になる感じの可愛さ。あれも大きかったですね。
コンビニ界とかね、YouTube 界ね。
そうですね。もう振られたらとにかく塗っちゃいますからね。
そうだね。いや確かにあれは可愛かったね。
その上で不機嫌になりますからね、うん、私やんないって言ったじゃんよ、なんでやらせるのっていう感じでこう不機嫌になるという、あの一通り一連の流れを含めて大変僕の中でやっぱハズレナ可愛いっていう印象が一番強かったですね。
いやそうだね。まあこの漫画をねやっぱ引っ張っていくもの一つにこのハズレナの可愛さっていうねヒロイン力っていうのはあったでしょうからね。
はいはいはい。いやまあ確かに。まあ、だからそこで、三玉さんのかっこよさと面白さ、そしてハズレナの可愛さと面白さっていう、そこのところがやっぱり両輪だったんで、ここで同率1位というのは、まあ、ある種綺麗な結果だったかもしれません。
いや、そうだね。いやー、だからこそね、ちゃんとだから両輪回ってて、面白い漫画だったからね、本当にもっと続いてほしかったね。
いや、本当ですね。いやー、もうちょっとキャッチーさがあったらよかったんですかね。
キャッチーさかー。まあ、なんだかんだでやっぱ途中から役割が変化したりとか言って、なんか、まあでも最初からあれがあったらそれはそれで面白くないかもしれないからな。難しいとこではあるよな。
第1話は、とっつきにくかったと思いますよ、正直。
そうだね。うん。
なので、三玉さんのその泣き虫キャラ、幽霊にビビるけど、幽霊を倒す泣き虫キャラっていうのも、あんまりストレートなかっこよさではなかったかもしれませんし、三玉さんのデザインもストレートにかっこよくはなかったかもしれませんし。
うん。
なんでしょうね。今、本当に今すごいいい感じの状況、いい位置関係、いいバランスに落ち着いた感じがあったんですが、やっぱ、初期は確かに、掴みどころが難しい作品だったのかもしれませんからね。
そうね。まあまあまあ、まあさっき俺はやっぱ成功レーチャー半くらいから、この漫画はやべえって気になってきたからね。
まあそうですね、確かに。あの辺からはっきりとした、その、ぶっ飛び具合というか、なんか、三玉さんだけがギャグキャラっていうわけではなく、もう本当にこの世界全体がギャグ世界なんだっていうことがはっきりしましたからね、あそこで。
そうだね。
と という感じで、確かに成功例チャーハンぐらいから、そのあまりのバカバカしさに笑う。三玉さん自身のおかしな行動に笑うとか、そういうレベルではなくて、もうあまりにバカバカしくて笑うというフォーマットができたんで、あそこからまあ一気に読みやすくなったような気はしますが、まあ、そうですね。その後、やっぱりだんだんだんだん面白くなっていったような気はするんですよね。
だから本当にハズレだと、三玉さんのね、がっちり噛み合ってからが本当に三玉セキュリティはね、どんどんどんどん良かったんでね。
はいはい。
いやー、そのキャッチーさが最初から出せてればっていうのは、まあ贅沢な悩みだかもしれませんけど、ね、惜しかったですよね。
まあそうですね。導入がもっと上手ければ良かったのか、見た目がもっとキャッチーなら良かったのか、長編エピソードも嫌いじゃなかったんですけどね。
うん。
そ
う
ね、ポーキさんの話は。真面目な回が2回ぐらい続きましたが、まあ最終的に本当にバスケからの成功例ハマンでしたからね。
本当成功例ハマン面白かったんだよな。で、その後なんか膨らんだりとかするっていうのも。
そうですね。きっといつか再登場するだろうなと思ったら、翌週まだ普通に成功例ハマンでしたからね。
そうそうそう、あれ面白かった。やられたって思った。
そうですね。普通にそのままっていうのはちょっと予想を超えてきましたから、ああいう面白さもあって、あったんですけどね、縦軸の面白さみたいなのもだんだんあったんですけどね、うん、いやー、爆発力が足りなかったのか、つかみが足りなかったのか、大変残念な結果となってしまいました。
まあでもそれでもね、本当に我々の心にはね、本当に残ったんでね。
はいはい。
ね、このキャラクターたちっていうのはね、素晴らしいね、素晴らしいキャラクターっていうのはね、心に残ったんでね、いやー、ほんと、ハタモネ先生にはまた次回頑張ってほしいですね。
いやー、本当に。やっぱりキャラクターの好感度が高いっていうのがいいですからね。ハタモネ先生の作品は。
そうだね。
みんな優しいですし、いい人ですし、頭おかしいですけど、かっこいいですから。で、かわいいですから。
うん。
やっぱりこのキャラクター力を存分に活かすような作品を、やっぱりまたぜひ読みたいので、本当に来週から新連載してくれないですかね、ハタモネ先生。
そうですね。
と思ってしまうような感じで、本当にいち早く、できるだけ早く新作は読みたいと思います。
はい。
では最終回の感想に関してはまた本編の方で語っていきます。